どうも、まちみるです、今回も引き続き小山市の藤沼ビルから、4人でお送りいたします、はい、で前回はこのビルができた経緯的なものをお話ししたんですけど、うんうん、軽くね、うん、で、まあ、お店が近くにあって、まあ、多分分かんない人いると思うんでちょっともうちょっと詳しく言うと、小山駅がこのビルから歩いて10分かかんないかな、
そんな全然かかんないですね
7分ぐらいのところにあって、でその駅に行く途中、このビルから歩いて本当1分ぐらいのところに、うん、カフェ藤沼本店が、うん、あります、道路の反対側にあります。であと、まあ、ちょっと離れちゃうけど藤沼のお店としては小山のハーベストウォークの中にも入ってます、うん、本屋さんの隣というか中というか
蔦屋の中ですね、うん、
ですね。であれでしょ、またやるんでしょ、お店増やすんでしょ。
12月に
4店目、
4店舗目ですね、まあ、あの焙煎所とかも入れたら複雑になりますけど、
そうか、焙煎所、あ、そうか、焙煎所、そう、焙煎所もその本店からさらに駅に歩いてほんのちょっとのところに目の前のところにすぐ近くにあります。
15秒ぐらいの
場所でさらに駅に近づくとも
う駅の1階に
すごい、
どういう感じの
駅の構内中ってこと？
いや駅中ではなくて、改札出て、うん、改札出たらまあスタバとかあるじゃないですか、そこを階段降りていくと、うん、あんま人いない場所ですけどね、言ってもでもロータリー、駅西のロータリーの真ん前というか、う
ん、松木雄とセブンの真ん間、
あー、そうっすね、あー、じゃあ全然いるじゃないですか人、
まあ、
そこはどういう業態のお店になるの？
そこはターミナルっていう名前でもう決まったんですけど、ターミナルバイカフェ藤沼っていう、そのカフェ藤沼としてはやらないわけじゃないけど、うん、結局カフェ藤沼なんですけど、
何を言うとそうなるんだよ
業態は、
業態はコーヒースタンド、一応コーヒースタンドだけど、うん、やろうとしてることは、まあ、そのありきたりっぽいですけど、その小山のいいところを発信できるような場所っていう、うんうん、そのなんだろうな、終着点とかいう意味じゃないですか、うんうん、それを逆にその小山から小山のものを集めてそれを発信していくというか、
え、結構広いの？
35坪、
あ、広いじゃん、
めちゃくちゃ広いじゃん、ハーベストよりは狭いですけど、でもなんかね、半分で仕切られてるんですよ、通路が、うん、通路の反対側に席があるみたいな感じなんで、うん、そっち側はもう、まあ、多分言っていいと思うんですけど、タリーズの跡地なんですよ、その、うん、僕が入るところ、
はいはいはい、
で居抜きで入るんで、うん、そっちはもうほぼ何もしないで、うん、
なるほどね、
あ、いいな、
そういいない
やいいなって俺は別にやりたくない客観的に見ていいなって思う。
そうだから手を加えるのはその手前側というか、その店の方だけというか、席の方はもう自由に使ってくださいって、うん、でそこで一応僕が今それこそさっきの話でもあったバスとか利用してて、うんうん、バスの案内してくれる場所って小山ってなくて、
うん、
まあ、っていうのもあるし、観光協会のそのなんだろう、案内所みたいのも、まあ、多分あるにはあるんですけど、うん、若い人たちがこう来た時に、
まあそうですね、
なんか小山の面白いとこ、うん、どこですかっていうのを、うん、本店までたどり着ける人はうちを目的にしてる人だけど、うんうん、たまたま小山に来た感じで、ね、フラッとなんか気軽に聞けるみたいな場所を作れたらなと思って、うんうんうん、案内所みたいな役割が勝手に担えたらなと思って。
なるほどね。
でも散々あれでしょ、もう藤沼いらねえよとか言われてるし。
言われますよ
誰が言うんですか
まあ、ちょこちょこ、
こんな近くにいられよ、
言えるぐらいの関係の人からしか言われてないけど大丈夫っていう声しかないですよ。
いや、すごいよね、
すごいよね。でもね、だから1,2,3,4つ拠点あるってことでしょ、これ。
まあまあまあ、そうですね、ここまで
関係。
じゃあだってこれは別にあれですよ、言うたら僕がやんなくてもいいんだったら、誰かがこうどんどんお店、うん、ここに出してってくれるんだったら、うん、もうぜひやってくださいなんですけど、うんうん、なんかあんまりこの8年間で、
あ、
そういう、
わかる、
同じというか、
なるほどね、ノリの人がいないと、
わかる、
そうなんだ、これだけやってんのに、ね、
そう、まあ、そこが聞きたくて、
でもちょこちょこ店増えて
る、そう、うん、まあ、ちょこちょこ、
そうそう、だからそういう影響って多分あるじゃん、
まあ、出せてるとは思うんですけどね、
そう、多分周りに影響を与えてると思うんだよ、うん、で、 最終的にここら辺をどういう風にしたいのかっていうのがすげえ気になってて、
もうあれですよ、それこそ1回の時に話したように、あの通り、この僕がガラスから見た時に見えた光景を僕は再現したいんで、うんうん、そのまずはその人が歩いてる流れと店がたくさんある感じだったんで、その、まあ、商店街っていうまでは別に言わなくてもいいんですけど、そういうなんだろう、とにかく東京に行くことが当たり前じゃないですか、その小山って。じゃなくて小山でとりあえず駅前に行って楽しむってことができるように戻したいというか、そんな、
なるほど、
ニュースタンダードフロム小山っていうのがうちの企業理念であるんですけど、それをなんだろう、新基準、その地方のあり方っていうか、その小山っぽい街にしたいよねって言われるような、
なるほど、
なるほど、なるほど、
なるほどね。
そうだから、あの事前の打ち合わせの時に江野君から江野君からメッセージが送られてきたんだけど、はい、ポートランドっぽい感じとかやっぱりイメージある。
そういや、最初はそう、小山市ってなんかポートランドを目指してるみたいなことなんか、はいはいはい、ね、関係者が言ってたりとかするから、
ポートランドを超える街、
そうそうそう、なんか どこまで本気なのかなとか。
藤川君だってポートランドは行ったもんね。
行きましたね、うん、ちょうど 今の5年前の今頃行ってますね、う
ん、だからそのイメージもあるのかなと思ってた。
まさしく、でもそうですね、めちゃくちゃ影響されてて、それこそポートランドはその自転車とバスとかでどこでも楽しく行けるし、うん、それがなんだろう、ポートランドも観光資源って大してないというか、
そうですね、
うん、本当お店がそれになってるっていうのって、うんうん、これって小山でも行けんなと思ったのから、うん、そのポートランドを目指すって言ってるのはあるんですけど、
う
ん、
なるほど、あ、そういう意味のポートランドなんだな。
いいね
いいね
なんか歩いてて楽しかったんですよ、やっぱ、まあ、観光だからだと思うんですけど、うんうん、でもそれで仕事もそこでできて、夜だったりその休みの日はここ歩いてるだけで、なんか次から次といろんなお店が出てきて、買う買わないとかじゃなく、
うん、楽しいのがいいよね、歩いてるだけで楽しいのがいいよね。
だからそういう意味で言うと、まあ、こうやってこの街に来る目的としてお店がどんどん増えていく、はい、にぎわうっていうのはあると思うんですけど、その前提としてさっき言った公共交通があるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
公共交通を多分マジでやんないと多分そこまで至れないんですよね、うん、さっき言ったこの環状線がとか、うん、駐車場、街中の駐車場をどうやって減らしていくかとか、うん、その辺って役所ってどこまで本気なのかなっていうのは思ってて、まあ、あざみさんがそういうことをやろうとしてるのはそれ分かるし、うんうん、どんどんやった方がいいと思うんですけど、それが全体としてその流れになってるのかなっていうのが気になってるんですよね。もしだから要はこれまた難しい話なんですけど、あざみさんがいつまで小山にいるのか知らないですけど、あやみさん、あざみさんがいなくなってもこれからもそういうことがこの町として続くのか、目指していくのかっていうのが気になりますね。
そうですね、それは続くようにできる限りしたいなと思ってて、うん、まあ、行政計画でそういうふうに残すのも大切なんですけど、うんうんうん、まあ、最近思うのは同じ気持ち持つ人が増えるのが一番重要だなと思って。
あ、そうですね、まずはね、うんうん、
で市役所内でも、うん、あ、やっぱバスとか大切よねと思う人をできる限り増やす、ちょっと営業中情報発信してますね。
まあ、両方からってことですね、
うん、出たと思いますね。やっぱ人がやっやってるんで、
うんうん、そうっすよね、
予算要求の時にバス大切って思ってる人がどれだけいるとか、
う
ん、
そうね、そうっすよね、ニーズがなかったらね、そうそうそうそう、やる必要ないわけでね。
幸い発信してるんで大切と思ってる外野の方は多いんですけど、
そう、外野は多いですね、うん、そうなんですよ、
確かに。
そこが難しいところで、大多数のね、車でもうすでに生活が成立してる方々にとっては、うん、うるせえよっていう話でしかなくて、うん、結構対立しがちなのかなと思ってて、ね、取り込むって難しいじゃないですか。
ただ、まあ、最近ちょっとバストークになっちゃいますけど、はいはい、思うのは実は自分は困ってなくても周りが困ってる人いるんです、うん、例えばお子さんが移動できないとか、で送り迎え習い事しなきゃいけないとか、 あとはお父さんお母さんがちょっとお年を取ってきて、うんうんうん、免許心配だなとかっていうのはあるんで、うん、まあ、できる限り自分ごとにしてもらうと、うん、実はみんな本当は車じゃない交通手段ってないきゃまずいよねと、
まあ、なんとなくは思ってるけど、うん、そこまでまだ声を大きくして言う人がいないから、まあ、現状でも待ってる感じ。
そう、それは思いますね。
なるほどね。
結構やっぱり自分の問題になってみないとそこまでは思わないんだよね、うんうん、
完全にゼロにしろって言ってるわけじゃない。
あ、その通り、その通り。
そうそうそう、そうなんですよね。
うちもそれで1台はやっぱあって、うん、休みの日はやっぱ家族で出かけるときは車で奥さんが持ってる方を使ったりしますし、さすがに小山で完全にないって、あざみさんはそれ本当すごい。
いや、そうそうそう、そう、それすごいと思いますよ。
あ、けど近所にカーシェアいっぱいあって、
そう、カーシェアがあるってこと、多分あんま小山の人、
カーシェアっていう概念が、
そう、ね、そう、それも思ってて、栃木ってあんまりカーシェアないですよね。そう、そう、
車持つものだと思ってるから、
うん、そう、小山ってなんでそんなカーシェアあんのかなと思って、
ああ、それはね、あの出張に来る人がいっぱい使って、
ああ、そういうことか、
そっちか、ラッキーなんですよ、小山は。
そこか。
だから今もなおポートは増えてて。平日なんて大体埋まってますもん。
そう、俺今日駐車場止めたとこがタイムズのカーシェア1台あって、はいはいはい、車はなかったんで、
う
ん、
あ、そういうことか。そう、そう、栃木ね、それがないんだよね。
仕事で来ないもんね。
そうだからね、栃木タクシー会社潰れちゃってるし、そう、移動する人がいないんですよね、栃木を起点に。
多分北関東で起点にするで止まって走るんで、まあ、1日ごとに借りられるカーシェアって多分会社で推奨してんじゃない
か。なるほど、そこで新幹線駅が効いてくるわけか、確かにこの町。なるほど、
そっか、そういう状況なのか。
う
わ、栃木無理だな。
いやいや、すごくなんか合点がいきましたね。
納得納得。
う
ーん、なんかそのいろんな要素絡み合って、それで小山が可能性すごいあるなっていうのはいつも話してて、
うん、 そうですね、そういう意味では確かに、
うん、観光資源はね、それこそ思い川もあるし、
うん、
実はちょこちょこあるから。
そうですね。
そう、町自体が別に観光資源になっちゃえば、観光資源って俺いらないと思ってて、
うんうん、
これはどこの町でもそうなんだけど、まあ、そうですね、だからやっぱり観光地っていうとイメージとして、そのすごい風景がいいところとか、うん、お寺とかそういうなんか物でボンとあるってのをイメージしちゃうんだけど、こういう風な、そんなに歴史を感じるものが残ってない街でも、うん、そのポートランドとかまさにそうだと思うんだけど、いいお店とか、その行きたいなって思えるお店がたくさんあるだけで十分観光地。
そうですね、まあ、黒磯とかも言ったらそうですよね。
最近本で話題になってます、
ね、あ、そうですね。
あ、そうなんだ。
そう、
あの辺が
一号さんが出し、なんかクラウドファンディングやってますよね、
うん、
すごい、なんか考えてることがあの人もすごいズバ抜けてセンスいいっすよね、やっぱり。
だから栃木市なんかプラスアルファで観光資源になるようなものもたくさんあるのに、あ、危ね
え。いや、いいですよ、いいですよ、いいですよ。
あるのに、なんだろう、いまいち生かそうとしないというか、これ前の時話したけど、そもそも住んでる人が、その俺らが外から来た人が資源だと思ってるものを資源だと思ってないんで、
クリエイティビティが低いんだよ。いい資源があるけど、それをどう展開するかっていうのが多分ないんですよね。展開したいとも思ってないかもしれないし、
だから本来やりやすい、小山以上にいろいろやりやすい街のような気は俺はしてるんだけど、うんうん、いざやってみるとすっげえやりにくいってい
う
のはちょっと最近感じてるかな、
うんうん、だからあんまり僕もそれで周りと一緒にやろうっていうよりは、あれ、うちのデザイナーが来
てたから
、お客さんの前に
YouTube 撮影してるんだ
よ。 あれテーブル、
こういう ね、
そうですね、
ハプニングもありつつ。
あ、でもなんかそういうことか。そう、やっぱなるほどね。
でも合点が、車は合点がいくね、カーシェアは。
取っかかりがあるのはいいよね。
うん、
彼が1階の事務所に入ってくれる、
はい、ロゴのデザインとかしてくれてる人
です。そうですね。そう、だからさっきの話で、周りを全部取り囲んでやろうとするといろいろかかっちゃうから自分で全部やってるっていう、その、
わかる、
ここ買ったり拠点増やしてるっていうのは自分の意思だけでできるから、
そう、そうなんですよね。そうなんで、
その分のリスクはめちゃくちゃ、
そうなんだけど、そう、リスクは負いたくないんだよ。
リスクは
でもこれぐらいだったらギリいけますよね。そうそう、これぐらいの規模をちょこちょこちょこちょこやっていくっていうのはできるし、これぐらいのことをお前もやってみろよっていうぐらいの人はいなくはないかなって思いますね。
そうなんだよ。そう、そこ俺の話になっちゃうけど、うん、やっぱり3年ぐらいやって方向性を決めようかなと思ってたのさ。で、前多分覚えてないと思うんだけど、話したことで飲食店というかコーヒー屋さんの、
はい、
その生き残る術、
あの1個にするか、
そう、ちっちゃく、今のうちみたいにちっちゃく、うん、 一人でやれる範囲で一人が生活できる利益を出すスタイルか、うん、めちゃくちゃいろいろやって大きくしていくかどっちかしかないって話したじゃん、うんうんうん、間はないって、
はい、
そう。でも結果間にいる時間ってめちゃくちゃ長くなっちゃうと思うんでね、何かやろうとした時に、
は
い
は
い、
そうですね、
それがね、うん、俺はいいかなって思っちゃうところなんだよ。だそれ多分ね、そう違う、そう今日話何の話しようかなって考えてた時に、うん、いや藤沼いろいろやってるからやっぱすげえよなと思うんだけど、何がその考え方が根本的に違うとこもしかしたらあるかもしれないなと思ったんだけど、そうやっぱり外に向かって広げていって、うん、いろんな人たちを巻き込んで面白い街にしていくことによって満足感が、自分でやったぞっていう満足感が得られるっていうのと、俺多分それがなくて、
は
あ
は
あ、そう、あんまりいろんな人をまず巻き込むつもりがない、うん、もっと純粋に一人で内省的に楽しみたいというか、
はいはいはい、
そう、もっと内に内に入って
る割にこうやって
そう言ってる割にはやっぱりやったりする
けど、これだから趣味の一部
なん
で、そうだからこれが外に広がるかって言ったら多分そんなことは、
うんうん、
そんなにはないかなって気がして、なんか結果的になんか別のことにつながるかもしれないけど、これは俺の趣味なんで、なんかちょっとなんかやっぱ違うんだなっていうのは最近ちょっと理解した、
うん、
考え方が。
まあ、あとはあれですよね、単純にずっとお店の中にこもってるといろいろやりたくなるじゃないですか。
まあちょっとあれ、
思考ばっかりこういろいろ、特に暇な日なんてもう模様替えにも飽きて、
そうそう、あでもそれがね、その瞬間が幸せだなと思ってしまう自分がいるんで、
あ
暇な時間が幸せ
だ、この暇な時間がないと本も読めないし、
あそう、なるほどね、
だそれを取っときたいっていうのもあるんだよね。
なるほどね。
だ俺一番暇なのお店開けてる時なんで、それ以外の時間って本当にいろいろやること埋まっちゃってて大変なんだけど、お店は開けてる時に本当に純粋にやりたいこと、
それすごい、すごい、その気持ちめっちゃ分かる
から。
結局自分もその最初の頃ってそれが、あの暇だったがゆえにいろいろやったわけだし、
でもそれでいろいろやり始めるとさ、全然時間足んなくなる、
うんうんうん
うん、そうするとわけわかんなくなる。
そうっすね、
そうだ、この YouTube 活動もね、あんまりやりすぎるとね。
あでも俺もう一個チャンネル増やそうと思ってるから、
まだやるな。どこに向かうんだこっちこそ。
だからそれはやりたいことだからやるもん。
まあね、そうね。
ただそのやりたいことのベクトルが多分藤沼ってもっと外向きなんだろうなっていう気がしてて、
確かに、まあ、単純にそのあれですよね、やっぱ自分がコンプレックスだったってなんじゃないですか、小山がその結構その東京で学生生活してる時に栃木出身って言いたくなかったんですよ、
うんうん、
そのどこなのって言って、まあ、うんうん、栃木って言っただけでちょっとダサい感じになるとか、
うんうん、そう
伝わらない、どこかまず伝わらないっていう、ね、
日光って言われるし、その栃木って言うと、う
ん
う
ん、そっかそっか、
うん、もっと下の方で、
うん、っもっと下の方全然わかんないよ、ね、確かにわかんないよね、小山とかも、
そうだから、それでここにいる子たちとか、その小中学生とかがこの大人になった時に同じ思いをこうさせるぐらいだったら、うん、小山出身だよって言っただけで、うん、あめっちゃいいとこから来たねって思われたら、
なるほどね、
そう、あけどわかるな、
なんかあります
ね、あるある、うちのね子供小さい2人はやっぱ小山育ちなんで、小、
うんうん、
山に住んでたよっていうとなんかこう誇らしい気持ちになってほしいですよね、
なってほしいですよね、
なるほどなるほど、
小山って言われますもんね、
いや基本そうっすよ、普通に読んだら小山じゃないです
よね、
そっか、地元だからっていうのもでかい、
そうですね、
いや完全にそこですね、僕はその地元だからっていうか、もう逆にすごいなと思う、その他のとこから来て町づくりをするっていう感覚って、
僕は単純に栃木にポテンシャルがあって、あの十分になんだろう、まあ、まだまだ稼げるだけのね可能性があるなと思って、うん、まあ、自分のやりたいようにやりながら、
うんうん、
あの楽しめる街だなと思っていろんな部分もあって、まあね、小田さんもそう、
大体一緒、大体一緒、
うんうん、
あとは建物が良かったっていう、
うんうん、
そうだ、でもねなかなか手探りになっちゃってるよね、
まあそうですね。
でもまあ小山も今後それこそこの通りがこう駅から始まって、
うん、ね、川まで
行ってもらって、うん、サップボード持って、
サップ買いなよ。
そう、いや、あれですよ。
だから体験ツアー、そうツアーね、前やろうとしてキャンセルだったんですよ、天気悪くて。
雨が少なすぎて。
そう、その時にやろうとしてた古川さんたちは、 この前僕の体験来てくれたので、一人だけ取り残されてる状態。
やばい、
マジか。俺新しいボード買ったよ。
すごい、
すげえ乗りやすかった。
この街中でサップボード持って歩いてる若者とかいたら面白くない
ですか？でもね、最近ね、やってる人いますよ。
あ、そうなんだ。
いたいた。
そう、僕以外にもやってる人がいました。ちょっとリスクのある乗り方をしているので、
それがね、
なんかどうしようかなと思いましたけど、
一般的になりすぎた時に
確かにね、
そう、怖いところはあるんだよね。そこをうまくやりながら増えるといいよね。
それこそこの川の近くでそういうお店作ってください、うん、
そうね。もうちょっとニーズが見えてきたらっていうところなんですよね。でも僕はやっぱ
絶対ありますって。
でも最寄りで、このフィールドガウンドはすごい僕の中でありがたくて、僕今サップのツアーって中禅寺湖と中川と思い川が基本なんですけど、正直中川も中禅寺湖も行くのめんどくさいんですよ。あ、1時間以上かかるから。
確かにね、
ここだったらもう 2,30 分で来れるので、それでツアーができるのが一番楽なので、本当はね、もっとニーズというか、利用者を増やしたいなとは思ってるんですけど、いかんせん川がね、すごい浅くなったり深くなったりが結構、あったりするんで、そこが難しいですけどね。
いやでもいいな、駅から川まで、ね、楽しい街になるといいな。
いい
っ
すね。いや、それは強いと思いますよ、本当。ここは
ちょうど20分も過ぎたんで、次何の話します？
なんかね、さっきね、すげえ聞きたかったことがあったの
忘れ、思い出したよ。
忘れ、忘れちった。
次のこの間に思い出してください。まあそんな感じで今回は、藤沼がいろいろ作ってて、最終的にどういう方向に向かってるのかっていう話をさらっと理解聞いて分かってもらえたんじゃないかなっていう。
最終的な目標までは話してない。
それはあるんだ。
まあ一応ありますけど、でもまあそれは
自分の
中で。この
後引っ張りすぎでしょ。うち
思い出した、こういうことをやってて、なんかいろいろ小川から邪魔されたりしないのかとか、一緒にやってくれる仲間っていうのは今増えてるのかとか、そういうところも。
それじゃあ次回スタートで聞きましょうか。じゃあ、
そうですね、じゃあこんな感じで、
次回はその話から始めたいと思います。
はい、
じゃあ今回もありがとうございました。
ありがとうございました。